夕方の旅仙人ラジオ、2人合わせて90カ国渡航、平日は会社員、休みに各地を飛び回る旅好き20代カップルが、これまでの旅のリアルな体験をありのままに振り返るラジオです。はい、それでは第7回です。
そうですね、今回第7回なんですけど、
前回はモンテネグロについて話しました、
そうですね、今回はですね、その前回いたモンテネグロのコトルという町からさらに6時間バスで南下したところで、アルバニアという国についてお話しします、
基本バスなんだ。
そうだね、まあバルカン半島は主な交通網としてはやっぱバスになるから、で飛行機とかも高いし、
まあそうだよね、
もうほとんど旅する人はみんなバスで移動って感じかな。
なるほど。
でアルバニアでは首都のティラナという町に行ったんだけど、
かわいい名前。
そうだね、でまあなんかアルバニアがそもそもどういう国かっていう、あんまり馴染みのない国だと思うんだけど、
そうだね、
まず国土の 70% ぐらいが山岳地帯って言われてて、ま
あ、へ
ー、そうモンテネグロとかも山は多かったんだけど、アルバニアもまあ山が多くて自然が豊かな国。
あ、そうなんだ。意外なんかね、海に近いからなんか平地なのかなと思ったけど、山岳地帯なんだ。
そうだね、あとはイタリアにも 近いから気候がすごい温暖っていう風に言われてるかな、
なるほど、
っていう感じの国なんだけども、でまあ元々このアルバニアの歴史を言うと、あのまあオスマン帝国っていう、まあ何百年か続いた国がありまして、もともとそのオスマン帝国の支配下だったんだけど、1914年に独立してるんだよね。でその、まあ、その後第二次世界大戦ではイタリアの支配下に入ったりとか、まあ、その後はこうソ連とくっついてまた離れて、でその後中国ともくっついて離れてみたいな、まあ、いろんな国の影響を受けてる国。
中国？
そう
そうなんだ。
っていう国なんだけど、結構なんだろう、代表的なというか、かなりインパクトのある出来事としては、1992年に国民の半分がネズミ講にあって。
ネズミ講？
そう
何それ？
なんだろう、物を買って、
それはネズミ講わかるけど、
で、まあ、そのネズミ講にあって、大暴動に発展したっていう出来事があったんだよね。
しかも結構最近だね。
そう割と、まあ、30年前ぐらいの出来事なんだけど、まあ、どういうネズミ講だったかっていうと、まず まあ、ある団体がいて、国民から資金を集めて武器をまず買ってたんだよね、でその隣の隣国はユーゴスラビアっていう国で内戦してたから、その戦闘組織にその購入した武器を密売してて、で、まあ、内戦してるから武器ってすごい売れるわけなのよ、でその売れたお金を国民に分配するっていうビジネスみたいなのが成り立ってたらしいんだよね。
それ何、国がやってるってこと？
いや、国がやってるわけじゃなくて、その、まあ、団体がやってたんだけど、国は実質黙認してた的な感じで言われてる。
ネズミ子良くないけど、
まあ経済はその発展
っていうか、
活性化してるから、そう、でもまあ、1997年にユーゴスラビア紛争が落ち着いちゃったんだよね。
そう、水がなくなったの。
そう人難なくして落ち着いちゃったから、もうそもそも投資先ないみたいになって、でそのネズミ講が崩壊しちゃったと。でそうするとまあお金返ってこないじゃん。だからその投資者が金返せってなって暴動に発展して、でもうそこから経済めっちゃ悪くなって、今でもその経済不振を引きずってるって言われてんだよね。
なるほどね、いやどうなんだろうね、なんかやっぱり私たちの感覚で言ったら、ちょっと想像すれば分かりそうだけど、なんかどっかで崩壊する、その仕組みを知ってれば、まあ、そういうわけにもいかないかな。
まあでもなんだろうね、その戦時中の日本もそのなんか武器をめっちゃ売ったりと か、まあ、そういうのしてたからね。
そうなんだ。
そうまあこれは俺がアルバニアに行く前に知った理由だったんだけど、こんな国なんだみたいな感じで、
なんかあれだね、ギリシャ、隣の国のギリシャも財政あれしてるし、なんかこの辺やばいね。
そうだ、まあいろんな歴史がね、あったり、そういう、
なるほど、
そう、でまあアルバニアって国はまずすごいインパクトあるものとして、国旗 うん、一度見たらめちゃくちゃイメージに残るんだけど。
え、そうなの？
うん、
へえ。
あの赤い旗に相当のワシ、まあ、その2体のワシが黒く描かれてるっていうので、
へえ、あ、これか。え、なんかこれ国旗なんだ。なんだろう、なんていう
の、なんかの組織の、
なんていうんだっけ、こういう
旗というか、
うん、なんか闇の組織みたいな。へえ、なんでこれなんだろう。
ちょっとこう見た感じ怖そうみたいな、
うん、
そう感じなんだけど、まあ、実際国に行ってみると治安はすごい良くて。
あ、そうなの。
そう、
この顔で。
へえ、まあなんか街も大きすぎず、すごい歩きやすい感じの国だった。まあそのティラナ、
はいはい、
俺が行った街のティラナはそんな感じだったかな。
なるほど。
うん、
うん、なんか印象に残るエピソードあるんですか？
そうだね、まあ、そのティラナの街もそんなに大きくないから、
うん、
まあ、ヨーロッパってどの国に行ってもフリーウォーキングツアーっていうのがよくやってて。
へー。
そう、なんかそれは何かっていうと、ボランティアでツアーガイドしてる人がいっぱいいるんだよね、
はいはいはい、
街中で、
うんうん、
で、まあ、その人たちは英語を話したいとか、
うんうん、
海外の人と仲良くなりたいみたいなモチベーションでやってるんだけど、うん、そういう観光客もあの何時にここに集合してって言って、
で、ね、
1日いろんな施設をこう現地目線で紹介してくれるみたいな、
うんうんうんうん、
ドイツとか、まあ、本当にいろんな国でもあるんだけど、それがアルバニアにもあって、
うんうん、
で、まあ、俺がそれに参加したんだよね、
うんうん、
そうで、まあ、ティラナ市内のいろいろなものを見てたんだけど、
うん、
まあ、その中で大きい国立美術館があったんだけど、
うん、
その国立美術館の前に白いジャングルジムみたいな巨大なオブジェがあって、うん、
はいはい、
そう、これ登れるんかなみたいな感じで思いながら見てたんだけど、
うん、
なんかそれをよくよく 見ると、あの日本人の名前、作成者で日本人の名前が書いてあって、でタイトルはそのレジャーっていうのかな、まあ、雲っていう意味らしいんだけど、
うん、
日本人建築家の藤本壮介さんって人がどうやら作った建築物らしいと。
うーん、雲ってどっちの雲？
あのプカプカ浮いてる、
あ、
あの白いもんね、
はいはい、
でだからまあそこでそのアルバニアの国に日本人の方が作ったものがあるっていうのにすごい驚いたっていう思い出はあるかな。
そうなんだ、なんでなんだろうね、うん、なんか縁があったのかな、
うん、だろうね多分、うん、まあ、それが個人的には一番あのティラナで見たものとしては印象に残って、まあ、他にはちょっとまたちょっと食の話になっちゃうんだけど、うん、まあ、アルバニアはイタリアとすごい近い、
うん、
だからイタリアから影響を受けてて、まあ、食べ物はすごい美味しいし安いって言われてて、でその中でも、まあ、自分はケバブ、
うん、ケバブ好きだね、
食べたんだけど、アルバニアは何だろう、ケバブが130円で食べれて、
うん、
バルカン半島の中でも最安値。
なるほど。なんかケバブは国によって食べると味が違うの？一緒なの？
まあそんなに大きくは変わらないけど、
うん、
ただ安いし、
はいはい、
まあ、安さだね、
まあね、
っていうのに
びっくりして、学生たちにとってはね、
うん、
なるほど、
っていうのもすごい印象に残ったかな。で、まあ、他に印象に残った出来事としては、
うん、
まあ、宿をティラナの宿は台湾人の方がオーナーをやってるところに泊まって、まあ、お客さんはその時自分だけだったんだけど、うん、まあ、久々にこうアジアな感じを、うん、あの感じてすごいリラックスできたっていう、
いい、ね、
うん、とこはあって、でその、まあ、前の前の国かな、
うん、
ボスニア・ヘルツェゴミナで、
うん、
あの南京虫っていう虫に刺されちゃったんだよね。
ほう。
で英語でベッドバグって言うんだけど、
あー、ベッドバグってまあ南京虫っていう意味なんだ、
う
ん、
そうそうそうそう、まあ、南京虫って結構えぐくて、
うん、
その刺される前って、まあ、所詮なんかダニみたいなもんだろうみたいなこと思ってたんだけど、うん、あれって本当にすごい大きい赤い斑点がもう全身にブワーってできちゃうね、
はい、
えー、
あ、そうなんだ。
肌を露出してるところにあの全部血を吸い取られて、そこは赤く腫れ上がっちゃうみたいな。
いや
で、もちろん痛いし、
うん、
熱も出たりするし、
うん、
毒を注入されたりしてるから、うん、で、一番怖いのは南京虫って自分の持ち物に忍び込むって言われてて、
怖い。そう、
だからずっと付きまと
う
って言われてんだよね。
怖っ。
いや、本当に怖くて、だからその人によってはずっとその、なんだろう、収まらないっていうか。
やだね、なるほどね。
そう。で、 で日本ではいないって言われてるんだけど、あ、まあ、海外とかだと、まあ、そういうのもあって南京虫に刺された人は NG、うん、止まるのは NG ってやるのももちろんあるわけ。
持ってくるから、
それってあの、いろんな人刺したたりするし、それがどんどん広がったりすること
もあるから。やばいじゃん。へ
え。で、まあその宿もそういう背景があって、だから最初に話したんだよね、うん、台湾人の方に。そしたらでもすごい優しくて、うん、もちろん泊まっていいよみたいな。で、あの南京虫は多分この薬がいいと思うって言って、うん、で薬局に行って、まあ、謎のスペイン製の薬だったんだけど、うん、これがいいって言われてこう、まあ、ヌリヌリしたりとか、あとはその南京虫は太陽の光に弱いから、うん、全部の持ち物を日光消毒した方がいいみたいな、
はいはい、
捨ててもいいって言われてるぐらいなんだけど、うんうん、でだからあの一緒に日光消毒手伝ってくれて、
へ
もう全部パンツからなんだろう、ひげ剃りからトランプから全部を知って、
そう、そこまで、
うん、まあでも多分そこで日光に当てたから南京虫はいなくなったと思うんだけど、
え、ダニみたいにさ、うん、見えないの？
いや、すごいちっちゃいけど見えるって言われてて、多分見たこともある。
なるほどね、
うん、
あ、そうなんだ。
そう、まあ本当にそれえぐくて、まあでもその台湾人の方の優しさで、
うん、
その南京虫の苦しさからちょっと脱却できたかなっていう思いがありました。
旅行に行く人は南京虫には気をつけて、
いやー本当に気をつけた方がいいと思います
いいね、
はい、
はい、ありがとうございました。じゃあ今日のアルバニアの話はこれぐらいにして、
うん、
はい、次回もまた聞いてもらえればと思います。本日のラジオが面白いと思ってくださった方、ぜひ番組フォローお願いします。インスタグラムでも写真を投稿しておりますので、ぜひフォローお願いします。それではさようなら。
さようなら。